ミュゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密です。このコーナーはフリーマオフィスの筒井さんに、ご登場いただいて、映画の秘密とか映画のことをもうベラベラ喋っていただこうというコーナーになっておりますけれども、今もう筒井さんと、電話がつながっております。筒井さん、
あ、こんにちは。
こんにちは。
はい、まあ、緊急事態宣言で今日はお電話出演になりますけれども
本当ですね。
はい、まあ、なかなか世の中よりオリンピックで盛り上がっておりますけれども、なかなか、まあ、映画の興行は、まあ、ちょっとどうしてもアメリカ映画とかの対策がないもんですから、はい、まあまあ、なかなかちょっとこう日本映画を中心にっていう形になってるんですけれども、先月、弊社がちょっと宣伝やってた作品で、共謀家族っていうのを紹介させていただいたんですけれども、はい、まあ、これ中国映画で、実はですね、7月にたまたまその中国で大ヒットした映画っていうのが、はい、共謀家族含めて3本公開されてるんですよ。ちょっとね、これね、珍しいというか、まあ、やっぱりなかなかいわゆる欧米の映画が出てこないもんだから、まあ、そういう部分でちょっとその隙間にっていう形で、いわゆる向こうで大ヒットした作品がたまたま揃ったっていうところではあるんですけれども、ちなみに、はい、中国って今、まあ、年間でその興行収入の第一になる作品でいくらぐらい稼ぐか分かります？まあ、例えば今年だと日本は鬼滅の刃が400億円とかっつってすごい話題になりましたけども、はい、さて中国はどうでしょう？
ねえ、そんなこと言ったら中国の方がね、大きいし広いし、でも人口はそんな、そうね、そうね、倍ぐらい？
そうですね、大体、まあ、800億円ぐらいのが、まあ、大体興行収入の第一っていうふうに考えていただければいいと思うんですけれども、
800億、はい、
まあ、そうですね、まあ、本当に、まあ、もちろんその人口も多いっていうところもあるんですけれども、まあ、現実的にね、まあ、政治的にはいろいろこう言われてますけれども、実際にその経済的な部分でいくと、はい、やっぱりやっぱお金がすごくやっぱり回ってる
ってことですか？回ってる。
そうなんですよ。だからなんか映画の世界もね、一時期アメリカのハリウッドがもう中国のいわゆるお金がないと作れないみたいな、そんな状況の時もあったりとかしてっていうことで、まあ、チャイナマネーっていうのがすごいこう力を増してるっていうのが、まあ、今の現実ではあるんですけれども、はい、で今月ちょっと本当その共謀、まあ、共謀家族は、まあ、2019年のクリスマスに公開されて、2020年にかけて、公開されて、これがまあ大体180億ぐらい稼いだったんですね。
はい。
で、それで、まあ、今月その他に、まあ、中国で公開されて大ヒットした映画で、まあ、一つは東人街探偵東京ミッションという東京をロケ地にした、探偵ものっていうのは、これが、まあ、2021年の興行収入で720億円稼いでる作品なんですよ。まあ、これ東人街探偵シリーズっていう、まあ、3本、東京ミッションが3本目なんですけれども、はい、面白いことに実は共謀家族 の、はい、プロデューサー の、 チェン・シーチェンっていう方が実は東人街探偵 の、はい、シリーズの監督をやってて、はい、で1作目が実はこのシリーズの1作目実はタイだったんですね。で、そのタイ、一作目のタイの、舞台の、作品の時に、実はこの共謀家族のサム・クア監督が、実はスタッフとして働いてて、それをきっかけにして、今回その共謀家族って映画ができたっていう、そういう流れが、まああるんですけれども、で、まあ、東寺が建て、東京ミッション自体は本当にその、まあ、いわゆるチャイナタウンにいるその探偵2人が、はい、まあ、難事件をこう解決していく、まあ、ちょっとコメディタッチでもあったりとか、アクションもありとかで、まあ、本当すごいエンターテインメントで、まあ、中国でコメディアンでもあり、まあ、アクションとかもできるワン・バオちゃんという、まあ、向こうで大人気の俳優さんが主演なんですね。
はい。
で、これに日本が舞台なんで、まあ、妻夫木聡さんとか長澤まさみさんとか、
うんうん、
鈴木保奈美さんとかも出てるんですけれど も、うん、もうとにかく、東京舞台にしてるっていう部分もあるんですけれども、うん、実は、まあ日本ってなかなかロケが、
はい、
なかなかこうやりづらい国ではあるんですよ、うん、一応そのフィルムコミッションっていうのがあるんですけれども、
はい、
例えば東京都内で、まあ、撮影するってなかなか大変なんですね、
うんうん、
特に海外の人って一番撮りたがるのが渋谷のスクランブル交差点なんですけれども、うん、
はい、
これ、まあ、撮影なかなか許可が下りないわけですよ、
はい、
で実は、栃木県の宇都宮に、うん、ロケセット、作っちゃったっていうこれ、まあ、結構ニュースにもなったんですけれども、うんうん、本当に多分30億ぐらいかけたんじゃないかな、本当にその、宇都宮にそのスクランブル交差点のセットを作って、
うんうんうん、
でまあ、それも日本のドラマ、まあ、映画とかとこう日本と、まあ、一緒に作りましょうってことで作ったんですけれども、はい、まあ、多分今そのセットも壊されないでなんかいろんなものに今使われてる、うん、みたいなんですけれども、まあ、とにかくそれくらいとにかく映画を作るためには、うん、セットにお金出しましょうみたいな、そのくらいの勢いで、まあ、作っちゃったりしてると。
すごい、それ聞いただけでもあ、なんかそのセットを見てみたいっていう思いに駆られちゃいますけどね。
まあ、そうですね、
うんうん、
でね、制作費も多分200億とか、
うん、
300億とか、まあ、日本じゃ絶対にそんな金額で映画作れないんですけども、そういう映画を作れちゃうっていうのが、まあ、本当に今 その中国映画の、
はい、
まあ、なんていうのかな、まあ、力というか、うん、まあ、なかなか、なんていうのかな、まあ、やっぱり当局のいろいろ、まあ、脚本段階で当局のいろいろチェックとかがあるので、うん、それは、まあ、なかなかその、ね、その他の民主主義の国とはまあ全然違うんだけれども、うん、ただ、それが、まあ、例えば海外を舞台にしたものにすると、
はい、
まあ、そこをちょっとこうなんていうのかな、うまくこうすり抜けて作っちゃうみたいなところもあって、実は探偵っていう職業が中国にはないんですね、
はい、
うん、だから結局その中国を舞台ではなくて海外を舞台にしてるっていうのは、うん、そういうこう中国国内にないものも海外を舞台にすることで、うん、まあ作れるっていうね、そういうふうにこう考えこ うまくすり抜けながら、まあ、中国映画を作ってる人たち、まあ、いろいろ脚本書いてるわけなんですけれども、そ
か、共謀家族もね、なんかタイが舞台でしたしね。
そうなんですよ、だから、まあ、あれもね、その中国ではなかなかやっぱりこう、うん、描けない部分を、うん、タイの国境っていうか、うん、まあ、もちろんその海外にこう住んでる、うん、中国ってすごく多いわけなので、
はい、
まあね、華僑とか東南アジアで言われますけれども、うん、だからまあそういうふうな形でうまくこう当局からすり抜けてそういう形で映画を作るっていうなんところがあるんですけれども、うん、
それがなんか最近の中国の監督たちのなんかなんていう流れですかね。
まあ、流れというか、うん、まあ、いろいろ あれなんですよ、こう作って流行ったりするじゃないですか、うん、そうするとまた当局の方からああだこうだって言われちゃうと、はい、またいろいろ考えつつこうやるっていうね。だからその両局面っていうか、そのなんだろう、例えば、まあ、今年はその共産党が100周年だから、うん、まあ、それにこう伴った映画をいろいろ作っていったりとかする反面、
はい、
ちょっとこう違うものも作っていくっていうところもあるんですけれども、
ふむふむ、
はい、で、まあ、まあ、これとあともう一本、
はい、
これはちょっとまあ問題作というか、うん、まあ、映画のタイトルが少年の君っていう作品で、これはもう本当全然その高校生の自殺をテーマにしたドラマなんですけれども、これがその2019年に240億円ぐらい稼いでるんですね、口コミで大ヒットしたって言われてるんですけれども、でこれは、まあ、本当もうその日本とかでもこう問題になってるいじめとか、
はい、
まあ、そういういろんなものをこうテーマに社会問題を背景にした作品なんですけれども、うん、まあ、いわゆる受験校の高校3年生の女の子が主人公で、うん、 で、クラスの、その同級生の女の子が、まあ、いわゆるいじめを苦にして自殺しちゃうんですよ、
うん、
あの学校で、
うん、
で、それでそのたまたま、なんていうのかな、まあ、今の世の中ってそういうのがあるとみんなあのスマホとかで動画撮ったりするじゃないですか、
はいはい、
でそういうのも描かれてるんですけども、その中でそのヒロインの女の子だけが、うん、まあ、その遺体にこうジャージかなんかを、なんていうのかな、うん、こう かけて、うん、あのあれするんだけども、結局まあそれをやってたことで、まあ、警察にまあ事情聴取みたいなのをまあ受けちゃうんだけども、
うん、
まあ、それがきっかけで今度その自分にそのいじめの対象として来ちゃうわけですよ、
う
ん、で、いわゆるそのいじめてた連中がなんかそのチクったんじゃないかっていうことで、うんうん、そのヒロインの彼女にこういじめをこうやっていくんですけれども、うん、まあ、そのヒロインの女の子自体もまあシングルマザーで、うん、まあ、結局その中国って、やっぱりいい大学に行くっていうことが、うん、やっぱりその親孝行な部分っていうのがあるもんですから、
はい、
でそのなんていうのかな、まあ、いじめを受けながらも、まあ、とにかくちょっといいその、まあ、受験勉強していいところに行かなきゃって本人は思ってるわけなんですよね、うん、で、そういった中で、街中で、やっぱりその、いじめられてる不良少年と出会って、うん、っていう、こう話なんですけれども、うん、これはまた全然そのね、その対策とは違って、まあ、本当に身近な、その、なんていうのかな、学生の、その、いわゆるいじめだったりとか、受験戦争だったりとか、そういうのを、テーマにしてる青春ドラマなんだけども、うん、すごく、これは評価を受けて、口コミで中国で大ヒットしたと。うん、でなかなか、こういうテーマの作品って中国ではなかなか当たらないんですけども、うん、でもやっぱり、まあ、だんだんこうなんていうのかな、まあ、今のこう世の中というか、まあ、やっぱりその中国の若者たちの中でも、まあ、いろいろやっぱりこう思うところってやっぱすごくあると思うんですよね、まあ、いくらそのなんていうのかな、まあ、社会主義の国だといえども、非常に中国でダブルスタンダードな国に今なっちゃってるんで、つまりその共産党があれしてる社会主義でありつつも、はい、結局経済は結局民主主義的な部分もあるわけだから、うんうん、結局そういうふうなこう二重構造の中で今、うん、中国の人たちって生きてるんですけれども、
うん、
そこって絶対にある部分歪みみたいなのが出てくるじゃないですか、うん、だからそのみんないわゆる、人民は社会主義に関しては、うん、全部そのなんていうのか民主主義とは違いますよと、
うん、
まあ、一律同じですよと言いながらも結局そのなんていうのかな、経済的な格差ってすごい出てるわけだし、
うん、
でやっぱりいい大学に入らないといい結局で職場に入れないみたいな、
うん、
っていうなんか非常にこうなんかちょっと矛盾してる部分もあったりとかして、だからまあそういう部分ではなんかそのちょっと少年の君っていうのは、まあいわゆる日本でもなかなかこう知られていない中国のある部分っていうのがまあ見れる作品。だからなんか本当にその7月にたまたまこう共謀家族と東人が耐えて東京ミッションと少年の君っていう中国でも大ヒットしたし、三種三様の作品がちょうど今日本で公開されてるので、うん、だからまあそういう部分ではまあ今のその中国映画をこうチェックするにはちょうどいいなっていうふうに思いました。
7月がそういうちょうどいい巡り合わせになったっていうことなんですね。
そうなんですよね、はい、たまたままあなんかそういう巡り合わせになって、まあ、中国映画ファンの人たちはすごく喜んではいるんですけれども。
そうですね、少年の君はじゃあ、調べれば映画館
やないか。あ、映画館でやってます今、新宿武蔵野館でやって
る、ね、武蔵野館でやってる、
はい、で当然が立っては、東宝シネマズ系列でやって、はい、出ると思います。で共謀家族はまあ相変わらず、バルトナイン、新宿のバルトナインと、はい、品川プリンス でやってますけれども、
はい
はい、なので、なかなか中国映画って興味を持つ人なかなかこういないんですけども、非常に見たら見たでちょっと面白い作品なので
ですね、
うん、ぜひまあ見ていただければなと思います、
はい、この夏ははしごしよう中国映画ということで。
そうですね、はい。
はい、じゃあ2曲目は、
はい、まあ、前回にかけていただいた共謀家族のエンディング曲 在下の、亡くなる羊と書いて亡羊、日本語で言うと亡羊になると思うんですけども、
はい、
はい、それを聞いていただければと思います。
はい、ありがとうございました。はい、
読書紹介コーナーリブル。
はい、あの夏休みの宿題、読書感想文定番ですよねまあ夏休みも始まったばかりという人もね、いると思いますけれども、あのこの夏はね、例えばですよ、中世小説集というね文庫本なんか読んでみたらいかがでしょうか。このなんかこの中世小説集なんですけれども、梅原武史というね歴史学者が、プレゼンツしたという、編集したというか、あの多分好きで集めてきた小説集が文庫本で出ていますので、その中はね、なんか怪しい小説ばっかりなんですよ。一番私が、あの皆さんもよくご存知の三笑太夫、これ説教節というね、なんか古典で三笑太夫という、小説があったんです。それを森鴎外が本案してというか、自分なりの新訳で出したものを私たち教科書でよく読んだりしたんですけど、安住と図子用の話ですよ。そんなのも載ってます、中世小説集の中に。原型で載っているので、安住と図子用のね、その後がすごく細かく描かれたりして、ちょっと残酷なところあるんですけれども、こんな中世小説集、とっても、面白い怪しい話がたくさん含まれてますんで、あとね、お葉の雨っていうね、ちょっと怖い、おばあさんと侍の物語なんかもなかなか面白かったので、夏の読書感想文書くにはもってこいじゃないかと思うので、梅原武史編集の中世小説集文庫本で探してみてくださいということで、3曲目は南谷麻子、花火のこと。 Radio